じゃあ始めます。
はい、ではですね、次にこの真実の経と言われるこの大無量寿経に説かれているこの中身をですね、まあ、ほんの一部ですけども、お話をしたいと思います。まあ、特に皆さんにとって一番関係のあるところをですね、ちょっとピックアップして、この講義では明らかにしたいと思います。まあ、この大無量寿経のですね、後半部分にですね、この五悪団というですね、有名な教えがあるんですね。我々のこの罪悪とその報いについてね、こと細かに説いた内容が、この五悪団というね、大無量寿経の有名なところ。まあ、これはね、我々のこの罪悪、我々の生き様、この種まきによってどんな報いを受けるかをね、詳しく説いた内容で、お経いっぱいあるけどもね、この我々のね、この罪悪の実相、我々の本当の姿を説いた。そして、どんな、ね、報いが受けるかをね、詳しく説いた内容を見てみるとね、他のお経にはちょっとない。やはり真実のお経だと言われるほどのね、もう本当にね、生々しい、ね、生々しい描写で我々はどんな悪を作ってるか。ね、普通一般の人はね、仏教聞いてない人はね、どんな悪を作ってるか、そしてその報いがどうであるかをね、こと細かに詳しく説いたのが、この大無量寿経の五悪団と言われる内容であります。で、これをね、詳しく説いた後に、ね、でも、ほっといたらまさにね、この世も地獄、死んだ後も地獄になるので、この世から救われる方法もしっかり説かれてます。で、この苦しみの世界から抜け出す方法が、我々、衆生往生の因果。我々が往生できる因果を徹底的に詳しく説いた内容のほんの一部が、この、ね、五悪団という内容でございます。で、仏教の目的をちょっと確認いたしますとね、仏教の目的は実はね、三つあるんです。まあ、これ、初期経典に説いてあるんですけどね。もちろん大乗仏教でもこのように教えられます。皆さんが仏教を聞く目的は、どういうことになるかと言いますとね。それは、まず、この世を幸せになること。この世を幸せになること。そして、死んだ後も幸せになること。で、心が成長してね、皆さんが本気になってね、悟りたいと思ったら悟ってくださいと。はじめから我々はね、この下脱したいという気持ちはさらさらないんで、お釈迦様はね、皆さんに合わせて、まずね、皆さんの望みを叶える、この世の幸せを叶えるような説法をされます。それでは良い垂れ巻きをしてくださいということでね。まずこの世を福徳と言いましてね、これ幸福の福に徳と書きますけどね、これはこの世の幸せを仏教で福徳と言われます。まずこの世を皆さんね、幸せになりましょう。この福という漢字はね、衣に家に田んぼと書いてね、これ衣食住が満たされることをこの字で表すそうですね。福という漢字はね、衣、着るもの、でこれは家、田んぼ、衣食、これ住なんです。一応ね、私たちはこの世、今のコロナショックでもやっぱり皆さん生活が心配だから、みんな不安になってますけどね。まずこの世生活が安定できるように、衣食住が困らないように、まずはこの世幸せになる。で、徳という漢字は、これは、行人弁、人々よ、直き心になれで、行人弁、ね、人々よ、ね、まっすぐな、この字が本当の字ですね。正直の、直という漢字がこの徳の字にあるみたいですね。人々よ、まっすぐな心になりなさい。いわゆる善が習慣化した状態が徳という漢字。いわゆる善がしっかり習慣化したらこの世皆さん幸せになれるんです。ただ、善が習慣化する。これを徳という字で表すんですね。まずこの世ね、福徳、幸せになれるように、この大無量寿経でね、悪を戒めて善を進めておられます。で、皆さんがこの世を幸せになれるには、次にまだ皆さんね、ほっといたらね、人間に生まれられません。多くの人は残念ながらね、 地獄やガキや畜生に生まれて、人間生まれたんで滅多いない。でもなんとか皆さんまだ次の章ね、人間か天上かに生まれられるようにね、この五戒を戒める。これ仏教ではね、五悪と言ったらね、これをやめることを仏教で五戒と言いますね。五つの戒を守りましょうと。この五戒、五つの戒がしっかり守れたらね、皆さん次のようね、人間界か天上界なんです。地獄が鬼畜生から免れられますから、最低限皆さんね、この戒を守りましょうと。こう仏教では説きます。これがこの五悪団の内容ね。五つの悪とはね、仏教で説かれてるね、殺生、生き物を殺すのをやめましょう。責めるのをやめましょう。中途、人のものを盗むのをやめましょう。身分そうなものをですね、身につけるのはやめましょう。盗み心をなくしましょう。中途ね。邪欲、ね。不倫をやめましょう。よこしまな欲を起こして、ね、相手の心をですね、押し潰すようなことはやめましょう。恩寿、これ、因子と書いて仏教で恩寿と読むんですけどね。現実をごまかすのはやめましょう。ね、現実逃避に走ってお酒で ね、脳がいかれるようなことをすると知恵が生まれない。まあ、因子が一番まずいのはね、知恵というものがね、生まれないからですね。知恵がしっかり生まれないとね、悟り開けないから。脳をね、ある意味ね、もうバカに、悪くさせてしまうのがね、お酒なんで、だから、お酒ならばもう一杯ぐらいですかね。缶ビール一本とか。まあ、それならばいいかしれませんけどね。たくさん取ると、本当に脳細胞がちょっと、悪くなるんで、お釈迦様はね、やめなさいと言われてます。そして、嘘をつくのをやめてください。妄語。嘘をつくのはやめてください。嘘つきになったらもう自分の心が見えなくなって、悟りが絶対開けないしね、幸せには絶対なれない。お釈迦様お経にはね、嘘つきはね、どんな悪も、やらないことはないとおっしゃってます。嘘つきはね、どんな悪も、もうやりかねないからね、嘘はなくしましょうというのが仏教なんです。このね、責めない、盗まない、力で相手をね、押さえつけない、現実逃避しない、嘘をつかない。これ誤解と言いますね。この誤解が皆さんしっかりある程度守れたら、次の章ね、天上界か人間界なんです。土星、しっかり福徳、良いことをしっかりして、世を渡る。次ね、死後。この世の、現在もそうだし、死後もですね、何が決めるかといったらね、業なんです。皆さんの今までの行いで、次の章が決定いたします。世を渡るとは、これ死後ですね。死後どうなるかといったら、それは今までの種まきの業の中で最も強い力を持ったものが次の章に来ますから。だから、この悪業が強かったら残念ながら、五章はちょっと大変でございます。だから、この悪をね、少しでもね、なくすための教えが、この第五条経の後半部分に書いてあるんです。あなたこういう種をまいたらね、ね、こういう大変な結果を受けて、ね、苦しみますよと、こう、第五条経に説いてあるんですね。逆にまた、こういう良いことをするとね、こういう素晴らしい結果が、良いことをするとね、こういう素晴らしい結果が得られて、この世も幸せになり、死んだ後も幸せになれますよと。もし人間界じゃなければね、上天と言いますね、天上界なんです。まあ、肉体はほとんどないんだけども、前後力、良い種まきによって生まれられる世界が天上界。これ天上もしくは上天と、第六条には上天とあります。まあこれもいつまでも続きませんけどね。まあとりあえず次の章は、まあ一応大丈夫だということで、五戒がしっかり守れたならばのことですよ。五戒しっかり守れたら、ね、生まれ、どする、世を渡る。生まれ変わった時に、人間界か天上界で一応幸せが、持続できます。でね、もっともっと皆さんが進んでいったらね、下脱まで求めていかれる。これが仏教の究極の目的。下脱とはね、苦しみから解放され、苦しみから脱出するということです。今の苦しみからね、解放、解かれて、苦しみから 脱出する。これ仏教で下脱と言いますね。仏教ではこれ涅槃とも言いますね。ニルバーナといって、苦しみの炎が消えたことを仏教で涅槃と言います。これが究極の目的ね。で、出家の人はね、一気にね、もうこの二つを飛ばしてここまで目指すんですけどね。で、我々は在家ですから、なかなかそんな気持ちは起きませんからね。まあ、時間かけてでもいいと思いますね。まず皆さんが仏教の教えにのっとってね、この世をね、幸せになりましょう。まあ一応、生活も安定して、人からも恵まれ、ね、認められ、また健康で長生きして、そしてこの世をまず幸せになって、仏教の教えにのっとって、福徳の身になって、ね、そして死後もまた人間界や天上界に生まれて、そしてこれを何回もね、繰り返していく中で、下脱まで行くという方法も説かれています。もちろん皆さんの中にはね、気持ちが高まってくれば一気にね、ここまで進まれてもいいと思いますね。で、このね、1,2,3 と書きましたが、これはね、一直線なんです。続いてるんですよ。例えて言ったらね、東京の方で言ったらね、まあ、大阪でもいいですけども、まずはね、環状線、高速道路で言ったらね、まずは、環状、ね、首都高を乗ったらね、まず首都高速を乗って、そして、名神、東名ですね、東名の、まず一般道路から首都高に乗って東名という感じかな、ね、まず皆さん一般道路、これがこの世の幸せ。そして、この環状線のこれ、ね、高速に入って、そしてやがて、ね、名神、ね、東名の入っていくと、だからもう道は続いてるんです。だからだんだんだんだんね、罪悪から離れていくんです。罪悪から離れて、善ができない人間がね、だんだん善ができるようになっていく道を説いたのが、実はこの大無量寿経の教えでもあるんです。もちろん、善ができないものでも救われる内容もありますけども、ね。まあ、王道はやっぱりね、仏法をしっかり聞いたらね、ね、罪悪の恐ろしさが聞いたら、悪をやめよう。悪をやめて。はじめは善ができなかったけども、善ができるように持っていくのが、仏教の王道であるからね。それがこの大無量寿経下にね、我々修行が往生できる因果を徹底して説いてね、1,2,3と。で、この内容がね、この部話札にはね、これが5箇所出てきます。ね。この悪をやめて善実践していけばね、あなたまずこの世で福徳が得られ、ね、世を渡って上天、天上界に生まれ、この世も幸せになり、死後も幸せになって、やがて涅槃にたどり着くことができると。この内容が5箇所出てくる。それは、この5悪を戒めることによって、ね、この結果が得られるとも説いてあるんです。で、この5悪団の内容ですけどね、まあ、2つ解釈がありまして、仏教的に言ったらこれはね、5悪団という内容はね、誤解について書いた内容であると。仏教の教えにちょうどね、うまーく合わせて5つの悪が説いてある。これはお釈迦様が最初説いたね、在家ならば最低守っていただきたいのが5つの戒めなんですね。そういう内容と、またね、ちょうど中国にあった教え、儒教という教えがございます。その儒教でもちょうどね、5つの項目があるんです。これともね、ぴったり来るように、うまーく大無量寿経では説かれているんです。これが中国の儒教の項目ね、5つございますね。これ仏教で、五条と言うんですけどね、五条。5つのね、まあ、常の戒めというか、ね、仏教は五戒、儒教では五条と言うんです。仁義、礼、智、信。まあ、日本語にもなってますね。ヤクザが仁義と言いますわね。元は、中国の儒教の教えなんです。本当の意味は、仁義の仁は、これ慈悲です。これ人という漢字ね。慈悲のことを仁と言いますね。慈悲のことを仁と言います。人を責めない、優しい、慈しみの心で、人に接する。これが一つ目の仁でありますね。そして二つ目の、中等、盗まない、義、ね、義理。日本に言います、義理がある。ね、義理の義は、ここから来てます、ね。しっかり義理を守る。盗まない、ね、 義理を守るの義ですね。そして礼ね、ちゃんとね、礼儀の礼ですけどね、まあ礼のある人はね、不倫なんかしませんからね、礼がしっかりできてる人はね、邪欲を戒めた内容が礼であります。で、酒に溺れない、知恵があったらね、酒に溺れることはない。で、真は誠、嘘をつかない誠ですよね。まあ儒教ではこの世幸せなるには、儒教ではね、死後のことは言いませんけど、孔子さんの教えでは仁義礼智信で、これを一応守ればこの世なんとか幸せになれる。まあここはね、仏教の教えがそんなに乖離してませんから、まあこれは仏教でもね、まあいいんじゃないかなということで、この語学とね、ぴったりうまくたまたま合ってるんでね、まあどちらで解釈してもいいということになってます。この大仏寺の語学団はね、中国のね、儒教の項目で言うてもいいし、仏教の誤解の教えに合わせてもね、ちょうどぴったりくる内容が、この、語学団に、書かれております。これなかなかね、話したら非常にね、楽しいというか、もうすごいなぁと、仏教の教えってすごいなぁという感じがするんですね。で、そこをね、今日はね、一つだけちょっと皆さんにね、紹介したいと思いますね。この一つ目だけ今日はね、皆さんに紹介します。第一訳、語学団の一つ目、摂政について戒めた内容、ね、仁について。皆さんが、ね、摂政を多くの人はしてるけどもね、どんなことをやってるか、どんな報いを受けるかをね、お釈迦様ね、もうまざまざと説いてるんで、それをちょっと紹介します。まあ、わかりやすくちょっと話しますので聞いてください。まず一つ目の悪ですけどね。まずこの一つ目の悪ですけども、多くの人々、諸天人民難道といって、多くの人たちはみんな多くの悪を、多くのたくさんの悪を作っている。ね、そうでないものはいない。ほとんどみんなね、殺している。生き物を平気でね、みんな殺し合っている。でね、強いものは弱気を服し、ね、いじめるね、力のあるものは弱い者いじめをする。ね、でお互いね、殺し合い、喧嘩し合い、ね、傷つけ合っている。で、善を治めることを知らない。そして悪逆無道といってね、銃の悪を作り、恩を仇で返し、道に反したことをやって、で、やがてその罪を作った後、報いを受けて苦しむ。そして因果の道理に従って報いを、結果を受けていくんですよと。で、この蒔いた種はね、ね、ちょうど神様で言うならばね、天はね、あなたを見てますから、ね、人はごまかせてもね、天はごまかせませんという言い方でね、あなたのやった罪はね、ちゃんとね、荒屋敷という蔵にしっかり、ね、収まって、天は見てますから、あなたの種まきに応じた報いが、ね、日々現れているんですよと。人はごまかせても仏様はごまかせない、天はごまかせませんよという言い方で、人命を軽視して犯すものは許さず、ね、ちゃんと ね、神様は明るくあなたの頃に記録されて残ってますよと。そして皆さんには具体的に示しましょうということでね、この摂政を多く好む人はこの世どんな結果になるかをね、まだまだとね、具体的な現象を挙げてね、書いてあるんです。まあ9つあるんだけどもね、まあ、全部書いてませんけど、ちょっと挙げていくとね、まずもし皆さんがね、この摂政、俺は殺すの大好きだとかね、人を責めるのは好きだと、断崖でね、もう懲らしめてやりたいと、こういう心の強い人はね、この世こうなるんですよとお釈迦様もおっしゃってるわけ。無慈悲な人ね、慈悲のない人はこういう結果を受ける。逆にね、慈悲深いね、慈悲の心のある人はこういう幸せが得られますと。はっきりね、悪い結果と良い結果、苦しい結果と幸せな結果をね、摂政をするかしないかで、具体的な事象としてお釈迦様ね、真理を発見されて皆さんに分かりやすく教えてくださっています。まずね、皆さんがもしね、摂政を多く好む、 慈悲の心が薄い人ない人はね、まずこの世こういう風になりますと。貧愚、これは貧乏です。貧しくて困窮する、お金や物に困ってね、生活が非常に苦しい人はね、やっぱり慈悲がない人、ね、平気で人を責めたりね、殺したりする、そういう人は貧乏になって生活に困窮しますよとおっしゃるんです。これが一つ目ね、貧愚、貧乏で困窮する。次、下賤、殺生を試む人はね、非常に卑しい身分に生まれる、徳がない、卑しい身分に生まれてね、下賤、卑しいね、なんかもう徳がないというかね、浅ましいというか、そういうね、下で卑しい、そういう、身分としてね、また生きなければならないことになりますよと。これが下賤でありますね。次、骨骸、まあ古事記ですかね、もう人から食べ物をいただかないと生きていけない、そういう状態もね、偶然じゃないんだと。やはり ね貧乏になって古事記のような生活をするのはやっぱりね、それとの種まきなんだと、ね、やっぱり殺生、ね、そうですね、人を責めたりね、人は嫌がりますよね。そんな人はもう何も物をあげたくありなくなりますから。で、生活も困って古事記としてね、生きなければならない人というのもやっぱりね、そういう種まきの結果なんだと。また孤独で苦しんでいる方もあります。この孤独という感じね、面白いのはね、孔と毒は意味が違うんです。これ、この孔はね、子供でありながらね、親がいない状態がこれね、こうなんです。だから、売りでしょ。子供に売りなんです。子供でありながらね、親がいないんです。両親がいない。そういったやっぱりね、殺生後の報いだと言われるんです。一方、こっちはね、親でありながら子供がいない状態。毒という漢字はそういう意味だそうですね。この毒という漢字は、親なのに子供を早く亡くした人。そして苦しんでる人。孤独で苦しんでる人ね。これもやっぱりね、殺生後の報いだと、お釈迦様おっしゃるんですね。やっぱり寂しいですよね。だからやっぱりこの寂しさというのはやっぱりね、殺生なんです。人を責めるね。ね、人離れていきますよね。やっぱり人をやっぱり許す。人を認める。大事ですよ。だから人を責める殺生の人はね、子供でありながら親がいなかったりね。親に、ね、自分は親となってもね、子供を早く亡くすというのもね、全く偶然ではないんだと。やはりね、それ相応の種まきによって、寂しい生活を送るのもやっぱりね、殺生後、これだけじゃないけどもね、一応お経には殺生後の報いとして孤独という結果を得るということも説かれてます。またちょっと言いにくいですけどね、言葉遣い良くないか知れませんが、老亡恩和といってね、つんぼ、めくら、おしという感じなんです。今これ差別用語で使ってはいけませんけども、ね、ちょっと、悲しいことにやっぱりね、耳が、ね、不自由だったり、ね、これがつんぼ、ろうですね。もはこれめくら、目が不自由で見えない、耳が聞こえない、ね、目が見えない、これろうもうと言いますね。音は、これは音が病だから喋れない状態ね。あるいは、これ、あーも、これ、口が言えない状態。喋りたくても喋れない。これ、やっぱりね、やっぱそういう種まきをやっぱりしたんですわ。まあ、私たちもみんな相手ばって、大体、この遅から早から、年取ったらこうなっていきますけどもね。やっぱり、殺生後の報いとして、お釈迦様はね、まあ、ちょっと厳しいですけども、説かれてます。これも全部ね、偶然じゃないんですわ。一切の現象はやっぱりね、その人の種まきによって、一人一人ね、運命が違う。良い結果も悪い結果もね、全部その人の、ね、種まき。特にここでやっぱりね、こういう現象はやはりね、殺生。だからこれね、今からでもやめていけばいいんです。ね、人を責めるのをやめる、ね。人を害する。傷つけることをやめたらね、こういう結果はね、生まれ変わってもね、受けなくなって、こっちのね、後から言います。4つのね、良い結果が殺生をやめれば、慈悲の気持ちで親孝行して仏法を大事にしたらね、こういう素晴らしい結果が得られるんです。ね、つんぼ、めくら、おし、ね、まあ、身体障害という結果もね、実はそういうね、種まきの結果なんだと。 老毛恩は、あと次愚痴ね、まあ、本当にこれ愚痴で、あの頭が良くない状態でしょうかね、知恵のない状態が愚痴、あと平役もう、ね、心がボロボロで精神的にね非常にあのよろしくない状態、また大凶不退といって、まあちょっとあの精神障害知的障害の方もね、やっぱりそういう方もおりますけど、これ全部ねやはり偶然じゃないんですよと、その人の種まきによって一人一人ね、やっぱり報いというものが現れ、だからね、もう今はもうしゃあないけど、これからね、仏法を聞いて、ね、悪をやめて誤解を守り、ね、このね、良い種まきしていけば、これもねまた克服して、ね、この世未来とね幸せの方向へ持っていくように説いたのが、この大無量寿経の下巻のね衆生往生の因果の内容なんです。で次、じゃあ今度ねいい方向、いい話をします。皆さん今日の話を聞いてね、まずは摂政、人を責めるのはやめよう、ね、人を傷つけることを言うたりやったりしない、慈悲の気持ちで、慈しみのね気持ちでこれから人に接していこうとね努力していったらね、今からでも遅くない、このような4つの結果が得られるとお経に書いてますね。この後にね、また尊貴豪富高才妙達なるありとこうあります。皆さんがね、この教えを聞いてね、人を責めるのをやめればね、まず尊貴、尊いね、貴族のような人から尊敬される徳が身につき、ね、貴族の貴ですね、もう尊ばれる、尊敬される徳のある人になることができる、人に影響力のあるね素晴らしい人間になれますよと。やはり人をやっぱりね責める人はね周りを離れていきますよ。やっぱり人を大事にする、人を大切にする、責めないね、殺生をしない人は尊貴なもう、ね、人として生まれながらの人もあれば、これから変わっていくこともあります。また豪富、これ豪族の豪に富裕の富です ね、 ね恵まれた、ね、お金や物に困らない、ねね、立派な、ねね、徳のある、ね、漁師のもとに生まれたり、ね、幸せな家庭に、ね、生まれるというのもやっぱりね、お釈迦様みたいなね、あの王族のような、ね、皇太子と呼ばれるような人もやっぱりそういう種まきなんでしょうね。これも偶然じゃないんですわ。やっぱり豪富、これもね良い種まきの結果だとこう言われます。また交際、これはね才能が豊かで非常に ね、あの才能が高い、豊か、非常に頭のいい、ね、才能が非常に優れた人は、そういう良い種まきをした結果、当然勉強もしたでしょうしね、知恵がね出てくるのもやっぱりそういう種まきをした、ね、人を責めない、ね、殺生しないという種まきによって才能も高く豊かな、ね、精神状態で生まれることができると。そして、妙達、これ妙はこれ知恵のことですね。知恵が明るくて、ね、達する、ね、非常に、ね、才能も、ね、能力も豊かで、物事を明らかに見ることもできる、妙達ありと、まあ、こういう4つの善果ね、これは殺生をやめれば、責めることをやめれば、ね、得られます。ではこの4つはね、どういう種まきといったら、本当のことを言いますと、この3つなんですね。この後にね、お経にね、祝世に皆、この4つの結果はね、祝世に皆、ね、自公にして徳をなすによりてなりと、これが原文ですね。自公にして、この4つの結果は、良い結果はなぜかといったらね、みんなね過去世でね、慈悲深く親孝行で善を治め徳を積んだ結果であると、こうおっしゃるんですね。だから皆さんもね、この慈悲深い、この慈悲の心、これが皆さんの財産です。またね、親を大事にする、ね、親孝行の人はやっぱり幸せになりますよ。逆に親不幸の人で幸せてていませんよね。親孝行も大、素晴らしい善でございます。恩を感じるということですからね、恩を感じる、これは素晴らしい善ですよね。そして善を 納め、ね、徳を積む、ね、徳を積む。でこの徳とは何かといったらね、これは、三方の徳と古来ね、もう仏教でも徳といったら実はね三方に決まってるんです。これが素晴らしい禅なんです。三方とは仏教では仏法僧のことを申しますね。仏法僧、ね、仏様を大切にする法、ね、仏教の教え真理、法を大事にする、そして、仏法を正しく仏教を説くね講師、仏法を説く人を大切にする、仏法僧、これは三つの宝とお釈迦様もおっしゃってね、これはものすごい善だから、この三宝を大切にしたらね、もうこの世から幸せになり死後も幸せになれると。でやがて下脱まで行けるんだけどもね、やっぱりこういう種まきをしたからこの世尊貴となり、徳のある尊いね、身となって、またお金や物に困ることもなくなるし、ね、才能も豊かになって知恵のある人になれるのも慈悲深く親孝行で、そして三方の徳をしっかり積んできた、こういう原因によってこういう結果が得られますと。はっきりね、因果の道理をね、もうどんな場合でも因果の道理です。今あなたの受ける結果は全部ね、今までの過去の種まきの結果なんです。良いのも悪いのもみんなね、人じゃない、自分の蒔いた種まきの結果であると、まずこれを徹底して教えるのが仏教なんですね。まあ、これもなかなかね、そうだなぁとね、反論は私はできませんけどもね、教えてくださってますね。そしてところが私たちはね、こんな因果の道理をね無視してね、悪い種まきしたらね牢獄に入れられるけどもね、恐れていない、ね、悪いことしてもへっちゃらの人はね、やがてね、その報いの罰を受けてね、行きますよと。でこういうのがね、世間の目の前でね展開している、この世界の現象を見たらね、みんなね、おっしゃる多分おっしゃる通りの現前のね、この現象はもうおっしゃる多分おっしゃる通りだと、世間にこの目前目の前にある通りであると。そしてこういう種まきをしているとね、この語学、これをやっていると、死んだらどうなるかといったらね、はっきり死後の世界もね、書いてます。それはね、命終わった後、後の世に、死んだ後ね、最も深く、最も激しい世界に行きます。最も苦しい死後ね、最も深い、最も激しい苦しむ世界へと落ちていきますよと。で、死後の世界。に入ったらどうなるかといったらね、生を転じて身を置く、ね、このあとね、生を転じて、ね、生まれ変わりがあるんです。生を転じて、ね、まあ畜生ならば体が持ちますね、地獄ならば体ありませんけど、ガキ界はちょっと微妙なんですけど、ほとんど肉体ないんですけどね、やっぱり生まれ変わりがありますから、生まれ変わったらまた別な体に生まれる。まあ、畜生ならば、簡単に言われますけどね、愚痴という心が強かったら、畜生に生まれられます。生を転じて身を受ける。ね、そして、形を変えて、世界を改めて、道を変えて、受けるところの寿命は、ね、慈悲の心のある人は、長いです。この世でも皆さんでもね、寿命の長い人はね、自身の、ね、ある人は長生きできる。逆にね、俺は責めるの大好きやとかね、精子を多く好む人は寿命が短いと言われます。これも何となく分かりますよね。人を大事にする。ね、精子をしない人は長生きする。だからほんと、お坊さんが一番長生きするのはね、これを徹底して教えられてるからです、お坊さんは。ね、人間だけじゃなくて、生きとし生けるものに対する慈悲をね、持つように仏教では進めるんで、皆さんもこれがしっかりやったらね、天寿を全うできます。でも、ね、自意識のない人はね、短命だというふうにお経には説かれてますね。命の長い人もあれば短い人もある。それはその人の、ね、種まきによってね、殺生の業が強い人は短命だし、 摂政の業が弱い人、自悲心の強い人は長生きできると、こう言われますね。そして、このままほっといたらね、例えていったら、横暴の通句、極刑のことして、この世でね、極刑を受けるような苦しみが五章に待ち構えていると。だから、ね、でこの後ですね、まあこの聖書ってやっぱり孤独の業でみんな苦しんでますからね、ね、一人でやっぱりね、五章も突っ込むみたいですね、一人で、ね、一人で愛に向かっていくと。で、生まれ変わってもね、もう憎しみ合ってる人とね、報復し合って、終わることがないと。で、報いがもう尽きるまでずっと何回生まれ変わってもね、この嫌いな人というか、そういう報復し合ってね、生まれ変わってもそういう嫌なやつと一緒にね、顔合わせて苦しまなければならない。で、この下脱はとても得られないし、この痛みはとても言うことはできませんと。で、このお経にはね、五悪壇にはね、この世の苦しみを、ね、五章の苦しみを訳章と、こういう言い方をしてるんですね。通章、この五悪、ね、悪を皆さん、ね、作ったら、この悪という罪悪によって、この世ね、痛いと、この痛みはね、この世の苦しみとして、この大無量寿経では説きます。ね、五悪によって五通、ね、五つのこの世の苦しみが、痛みが説かれています。苦しみは、この世だけでは済まないんです。五章ね、死んだ後はね、もっと激しいそうです。役という漢字を先ほどもおっしゃってね、役という漢字で死後の苦しみを表すんですね。炎で焼かれるような、ね、もうもし、まあ人間死んだらね、まあもし棺桶入ったらあれね、本当に苦しそうで、実際はもう痛みはないですけどね、あれ抜け殻で、泣き殻ですからね、でも、それがちょうどね、痛みを感じるぐらいの苦しみ。火で焼かれるような、しかもね、神経があったら大変ですよ。ね、五章の苦しみはもっと大変。罪悪はね、やっぱり少しでもね、減らしていく必要がある。仏教を聞いたらね、減らすことができるんです。仏教の力でね、お釈迦様は、この罪悪は減らすことができますよ。減らす方法をちゃんとお釈迦様、説いてくださってるんです。ほっといたらね、この世はね、一つの痛み。五章は焼かれる苦しみと。こう説かれてね、まあ、ちょっとね、驚いてくださいと。ね。しっかりね、目を覚ましてくださいと、こういうふうにおっしゃってね、この痛みと焼かれる苦しみを解いて、そしてね、最後ね、まとめをちょっと申し上げますと、こういうふうに言われてますね。これを一の大悪、一の通、一の小となす。苦しみはこのようなものであると。例えて言ったらね、大きな火の中にね、身を投げ込まれて焼かれるような苦しみであると。しかし、そういう中でもね、今皆さんは仏法を聞かれました。だからね、今からでも遅くない。心を一つにして、心をコントロールして、心を制御して、身の行いを正し、そして、ね、行いをね、良いことを言い、悪いことを言わないように、良い行いをしようと努めて、あなた一人ででもね、良いことをしていきなさい。ね。そして、もろもろの悪をね、やらなかったならば、あなた一人ででも良いことをして、ね、もろもろの悪をしなかったならば、あなた一人ででもね、下脱ができますよとおっしゃってます。身一人、土脱。ね。まあ、土脱、これ、土脱ね、土脱。ね。世を渡って、苦しみから、苦しみの世界を、渡って苦しみから解放され脱出できる。度脱して、そしてこの世は福徳。死後は世を渡って上天、天上界もしくは人間界。そしてもっと進んだ人は内四、涅槃の道を得ることができる。これを一の大善。これを一の素晴らしい善と名付けますと。 まあ、ちょっと私省略するとありますけどね、これが一役の大まかな内容であります。だからね、皆さんのね、この生き方にね、思いっきり直結した大切な内容が、この大無量寿経にいっぱい説かれてます。これはほんの一例。これもっと詳しくね、いっぱい説いてますからね。あと、三毒訓戒といってね、よく怒り愚痴のことも詳しく説いてますしね。皆さんにとって必要な内容が、大無量寿経にたくさんありますからね。まあ、これをちょっと学んでみようかな、聞いてみようかなという気持ちをね、まあ、起こしていただければ、まあ、今日これを話した会話あるかと思いますね。大無量寿経は今までのお経のいいとこ取りをね、もうずっと凝縮したような内容だと私はこのお経を読んで感じます。まあ、ここでもちょっと話しただけですけどね、この世のね、苦しみと幸せをちゃんと分かりやすくね、慈悲と親孝行と三宝を大事にしたら、こういう良い結果が得られるし、ね、逆にこれと反対のことをやる。で、無慈悲で、親孝行、親不幸で、仏法を大事にしたかったらね、こういう結果になるんですよと。こういうふうにね、教えてね、悪いことをやめさせ、良いことをさせていく。あなた、修行がね、ね、往生できる因果を徹底して、解いていった。まあ、これがね、大無量寿経の教えであると。まあ、この、まあ、これだけじゃないけどもね、しかもありがたいことにね、悟りを開かないだけじゃない。ね、まず、この世幸せになればね、地獄に落ちずに済むんです。しっかり皆さんがね、この五悪、これやめていったらね、この世ね、罪悪を減らして、この世幸せになれる。そして、次の世も幸せになれる。世を渡った後に天上界、もしくは人間界で、地獄やガキや畜生に落ちずに済む。悟り開けなくてでもいいんです。ね、開けたらありがたいですけどね。たとえ開けなくても、この世未来幸せなる方法が、大無量寿経にも説かれている。で、気持ちが強くなった人には、じゃあ、ね、ゲラズまで、悟り開くところまでもっと話しますから、もっと仏法を真剣に求めたら、悟りを開くところまで進めますと。だから、相手に応じてね、最初から皆さんにね、ね、こちら一本で行きましょうって言えばね、誰もそんな、聞けませんので、まずは皆さんが一番願っているのは、この世の幸せですからね。で、できたら死んだ後も幸せ。で、だんだん心が成長していったら、ね、なんか生まれ変わってもやっぱりね、やっぱ苦しみだから下脱、前の世界から離れて悟りを開きたいという気持ちが起きたら、ね、もっと真剣に求めていっていただければいいと思うんですね。で、皆さんに合わせて、どんな人でもやっぱり仏法が聞けるようにね、大気説法で、あなたの気に応じて、病に応じた薬をね、仏法は全て用意されてますから、どんな薬も存在します。今のあなたの苦しみをなくすね、薬は全部揃ってますから。ただそれが合うか合わないかだけですけどね。まあ仏教というのはこういう素晴らしいね、教えであることをね、知っていただきたいと思います。